はい、こんにちは、中西です。今回はですね、日曜日の雑談会ということでお届けしたいと思います。僕のメルマガはですね、日曜日になると、雑談を配信するというあの緩いルールがあるんですけれども、それはあの時々やったりやらなかったりということで、最近はあんまり機能していなかったりもしたんですが、ちょっと今回はですね、この週末に、あったある2つのニュースがですね、奥の方で、つながっている結構重要なニュースだったんですけれども、それがあの、別々のね、2つのニュースではあるんですけれども、ただそれをね、掘り下げて伝えるメディアがほとんどないだろうなと思いましたので、ちょっと僕の方で、若干こう、深掘りしてお届けしようかなと、いうことで今収録しております。ちょっとね、ダラダラ話していく感じの音声になる気がするので、家事とか移動中に BGM 代わりに聞いていいですよみたいな感じの人だけ、聞いていただければなと思います。で、内容はですね、まずテーマはあの両方経済に関わるテーマなんですね。一つはね、全く関係ないように思えるんですけれども、実はそっちにつながっててですね、で、最終的にこれ実は日本の今この、日本が非常に衰退していますけれども、その日本の衰退した根本原因にまで遡っていくことができる話なんですよ。ただそれがちょっとね、表面的に伝わってしまっているなというのが、そのニュース2つともね、それは表面的な部分しか伝わってないことが僕の中でちょっと感じ取れたので、ちょっとね、突っ込んでお話ししたいと思うんですけれどもね。で、それが何かと言いますと、一つはですね、猪木さんが亡くなったり、あと円楽さんが亡くなってね、そっちの方の訃報でもう誰もこう気づいていない、さらっと流れてしまった、ある政治家の訃報があるんですね。これで分かった人はニュースよく見てらっしゃる方かもしれませんがね。で、誰かというとですね、竹村正義さんっていう政治家さんですね、元政治家の方、この方が9月末に亡くなって、で、昨日かな、報道されてたんですよね。ただ全然話題になってない気がします。かなり重要なことをやった政治家なんですけれども、さらっと流れてさらっと終わっています。で、これはちょっとね、問題があるなと思ったので、で、それについてちょっとお話ししたいということと、で、もう一つのニュースというのがですね、これがですね、元議員の、安藤博さんという方がいるんですけれども、この方が不倫報道の相手と一緒に M1 に出るというね、こんなニュースが飛び込んできているんですが、これもですね、勘のいい方ならもうこれだけでわかる方いるかもしれませんけれども、実はこの2つのニュースがですね、この日本の衰退に根本的に関わっているんですね。これだけで今の2つの話、ニュースでね、そういうことかって分かった人は相当勘のいい方だと思うんですが、多分あんまりいらっしゃらないかなという方が多いと思うので、ちょっとそこをね、何がどうつながってるのか、そしてなんで日本のその衰退とね、関わってるのかという話をね、したいと思うんですね。で、まずね、竹村正義さんのね、話からしますと、竹村正義さんっていうのは、僕がね、滋賀県出身なんですけれども、それ同じ滋賀県出身の政治家の方で、で、東大出てですね、で、最終的に政治家になって、で、滋賀県知事もされた方なんですね。だから滋賀県民なら割と知ってる人は多いと思うんですね。で、トレードマークのね、すごくこう濃い色の眼鏡をよくかける人で、なんか茶色のね、茶色っていうか赤かな、赤茶色っぽい眼鏡とか、あと黄色い眼鏡をかけてね、る人だったので、顔見たら知ってる人も、若い人はちょっと分かんないかもしれないけど、30代半ば以降ぐらいの人であれば、顔見たらこの人かってね、分かる人も多いんじゃないかなと思います。で、この人はですね、実は、大蔵大臣まで上り詰めていた人なんですね。なので、かなり重要な役職を担っていた政治家さんだったんですよ。で、この方が9月28日にお亡くなりになったということなんですけれども、ですね、僕自身はこの政治家の方をですね、一時期若い頃ね、尊敬してたこともあったんです。で、東大、この人ね、東大に行くときにあるお寺がね、滋賀県にあるんですけれども、そのお寺にこもってですね、で、もう寺の中でずっと受験勉強をしていたそうなんですね。で、僕この話を高校時代に聞いて、で、自分が全然集中できなかったので、そういうやり方でね、勉強した、寺にこもるってかっこいいなとか思いながらちょっと憧れてたりもしたんですけれども、で、大人になってね、いろいろこう分かってくるにつれてですね、 まあ、この方はその滋賀県知事をやってた時はまだ良かったのかもしれないですけれども、その大蔵大臣にやったことがひどすぎるんですよ。うん、で、ただ、まあ仕方ない部分もあったんですけれども、ただ本当に、滋賀県民としてね、皆さん本当にすいませんでしたってね、全国の人に謝りたいぐらい罪深いことをやらかした政治家として、もう歴史に名を残してしまったんですね。ただこのこと自体を全然マスコミは報道しませんし、で亡くなった時にもその話が全然出てこないということなので、ちょっとこれはまあ亡くなった方のね、まあマイナス点を取り上げるみたいな形にはなるので、ちょっとどうかなとも思ったんですけれども、ただ政治家ですからね、でしかも単なるなんか失策レベルの話ではなくてですね、今の日本のね、多くの人が貧困に陥って大変な状況になっているこの根本のところに遡る、非常に重大なね、重大どころじゃないですね、もう超大罪といっても大げさではないほどのことをしでかしたんですよこの人が。はい、でそれも当時からそれがいかに罪深いことかっていうことは一切報道されてません。はい、要するに日本中がずっと間違った認識を持ってきてたので、マスコミも含めてね、政治家も含めてです、もちろん。はい、なのでこの人がそれだけのことをやらかしたということが自体が全然世間中に広まってないんですよ、知られてないんですね。はい、ただ、まあ、亡くなった時に言うのも申し訳ないですけれども、まあ、その滋賀県知事としてね、あるいは政治家として他にも活躍されたことがあるのかもしれませんが、その全てのプラスが帳消しになるぐらいの非常に罪深いことをされてしまったので、その話を軽くね、まあ、しておきたいなと思います。はい、でその竹村正義さんがそのやらかした、ね、ことというのがですね、1995年に財政危機宣言というのを大蔵大臣時代にやってしまったということなんですね。はい、これがもう非常に大問題だったわけですね。はい、まあ、大蔵大臣というのは今の財務大臣ですね。当時、今の財務省は当時大蔵省と言われていたんですけれども、まあ、その大蔵省というのは今の財務省もそうですけれども、その他の省庁とはもう別格なんですね。省庁の中の省庁とも言われているぐらいに、その他のいろんなね、文科省だとか、ね、厚生労働省とかいろいろありますけれども、そういった他の省庁とはもう全く別格なんですよ、財務省というのは。で大蔵省もそうなんですね。でなんでかっていうと、それはお金を取り扱っているからです。予算管理権というのがありますので、お金を取り扱っているので、財務省、まあ、昔の大蔵省というのは絶大な権力があるわけなんですよ。まあ、どの組織でもそうですけれども、お金をこう取り扱って、お金を、ね、持っている、握っている人や組織っていうのが一番権力が強いっていう、ね、いうのはね、まあ、ご家庭でもそうだと思いますけどね。だからそういうお金を持っている財務省、大蔵省っていうのは、他の省庁と比較にならないぐらいの、大きな権力を持っているわけなんですね。でその大蔵省の、財務大蔵大臣だった人がですね、1995年に財政危機宣言っていうのをやってしまった。そしてこれが日本の今のこのね、30年近くにわたる衰退のスタートになってしまったんですよ。わかります？これがどれほど罪深いことかというのをね、今ね、その日本のこの衰退の原因っていうのは、僕はもう何百回もメルマガでお伝えした通り、緊縮財政なわけですね。要は政府が、国民の方にお金を出さない。でそのせいで、国民がお金を使わない。で需要不足になって景気が低迷しているっていう。でそのじゃあなんで国民がお金を使わないかっていうと、消費税を上げたっていうのは非常に大きな影響の一つになっているわけですね。でなんで消費税をこう、ね、上げたのかっていうのは、まあ、それは結局財務省にとって得だからっていうことで、消費税を上げる必要性というのは全くもう1ミクロンもなかったんです、最初から。ところが、まあ、その嘘の、ね、財政破綻論を広めて、で財務省っていうのは、まあ、当時の大蔵省もそうですけれども、税収が入ることで彼らの権力が高まるっていうことでやり出してしまったんですね。それを隠して、国民に嘘の事実を伝えるために財政破綻論っていうのを作り上げたっていうのが真実だったわけですね。でその嘘の財政破綻論で始まった消費税の増税、これが、97年ですよね。この時に、3% の消費税が 5% に上がったんですね。で ここがその97年の消費増税がこの今の日本の衰退の緊縮財政の最初のスタートだったんですよ。 89年に消費税が導入されましたけれども、この時点ではまだバブルもありましたし、この 3% でとどまっていたらですね、日本はここまで衰退しなかったんですね。ところがその97年に 3% から 5% に全くやる必要がなかったのに上げてしまった。でそこから、ね、98年から、自殺者がいきなり3万人に増えてですね、そこから十数年かな、ずっと3万人が続いたというようなこともあって、でそこからずっと日本経済は停滞し、でさらにその 5% をさらに、社会保障費が必要だとかいろんな、ね、嘘のロジックを作って、あと池上彰みたいな、ね、嘘のジャーナリストが嘘の、ね、財政破綻を撒き散らしたせいで、で結局またそれが 8% に上がって、でまた 8% が 10% に上がるっていうね、この消費税を、ね、景気が悪いにもかかわらず消費税を何度も何度も上げまくったことが今の日本の衰退の根本の原因ですね。はい、まあ、消費税増税だけではないんですけれども、めちゃくちゃ大きな、多分一番大きな影響力があるのは消費税の増税だったん でそう考えた時にですね、その一番最初の第一歩の政策が実行されたのが97年の 3% から 5% の増税だったわけですね。はい、ただこれが97年から実行されたわけですけれども、その最初の、発端はどこがだったかっていうと、この95年の竹村正義大蔵大臣、当時のね大蔵大臣による財政危機宣言だったわけですよ。つまりその95年にですね、竹村正義さんが大蔵大臣としてですね、日本は財政危機にあるんで大変なことになってますよっていうことをわざわざね、間違ったことを宣言してしまったわけですね。でその宣言によって日本中がですね、ああそうかそうかと、政治家も含めてですよ、政治家も何も分かってませんから、ね、政治家も含めて日本中が、日本は大変なことになってるんだなと、財政危機なんだなっていうことの認識が広まっていったわけです。はい、当然それは裏には財務省が隠れていたわけですね。でそれはどういうことかっていうと、要は財務省が、竹村正義さんにそれをレクチャーしたわけです。はい、財務省、あ、ごめんなさい、当時は大蔵省ですけれども、大蔵省の役人が政治家にそういったレクチャーを定期的にやっているわけなんですけれども、その大蔵大臣にしたってね、結局言って悪いけど勉強不足なんですよ。大臣になってあのバカばっかりですから、あの今の鈴木財務大臣見てても分かるんですけれども、彼らは財務のこと何にも分かっていません。だから、役人の財務官僚、昔の大蔵官僚に教えてもらうわけですね。でその教えるときに大蔵官僚、財務官僚は自分たちに都合のいいことしか言わなかったりするんですよ、彼らは。で逆に言うと都合の悪いことを政治家に教えなかったりするんですね。だそれを上回る勉強を政治家側がしっかりしていれば、そんな官僚の嘘に騙されないんですけれども、竹村正義さんは残念ながら、そこまで理解されていなかったわけですね。まあ、当時、95年の時点でそこまで理解するのは難しかったかもしれません。とはいえ、まあ、今の現時点ではですね、もうそんな財政破綻論が、ね、完全に間違いで日本が財政破綻しないというのは、もうちょっと勉強した人なら誰でも知っている客観的事実なんですね。はい、だけど僕、竹村正義さん調べてみましたけれども、亡くなるちょっと前ですね、ちょっと前というか、まあ、半年か1年前だったと思いますけれども、まあ、竹村正義さんがね、その95年に財政破綻宣言をしたことに対して何か謝罪なり、あるいは自分は間違っていたんだっていうことをね、言っていないかなと思って調べてみたんですが、そんなの全く出てこなかったですね。はい、だから今の現時点でこのね、数年でここまで広まったわけですから、財政破綻論の間違いがね、それでもなお勉強しなかったのかね、あるいは自分の間違いを認めたらね、自分自身が間違ったことを言ったとんでもない政治家ということを認めることになりますから、そんなこと言いたくなかったのか知りませんけど、どっちにしろね、僕自身は最低だと思いますよ。うん、勉強していなかった、あるいはその要は自分が間違ったことに最終的に気づけなかったにしても、あるいは気づいたのにそれを黙っていたにしてもですよ、どっちにしたってということですね。とはいえ、どっちにしろ95年の時点で竹村正義さんが財政危機宣言という宣言をしてしまったことで、じゃあ日本は財政危機なんだ ね、だから政府が危機的状況にあるんだから税金をね、たくさん増やさないと日本が破綻しますよねっていうね、もう今思えば本当もうバカ丸出しとしか言いようがないね、間違った話、まあ、今でも信じてる人いっぱいいますけれども、当時はもうそれをみんなも信じ込んじゃったわけですよ。で結果消費税を上げなきゃいけないねっていう話になって、97年に 3% から 5% に実行されてしまったんですね。つまり95年の財政破綻、財政危機宣言なんていうものがなければ、その97年のね、消費増税もなかった可能性も十分あるわけですよ。という意味で大蔵大臣というね、 極めて大きな権力を持つ役職の立場で財政危機宣言というね、完全に間違った、ね、宣言なんていうものをやってしまったこと、やってしまった竹村正義さんは、政治家としてはもう最悪ですよね。つまりに今の日本のこれだけ多くの人が貧困にあって苦しんでいるこの状況を作り上げた最初の最初の発端が彼にあったからということです。ということで滋賀県民を代表して本当にとんでもない政治家を生み出してしまって申し訳ございませんでした。はい、ということなんですね。はい、ただこの話についてはまあマスコミの報道、まあ、パパッと何個か見ましたけれども、まあ、全く触れてないですよね。多分あのマスコミの人もそんなに知らないと思います。そもそも財政危機宣言が当時行われたことすらも忘れてるというか、そもそもあの知らない経済記者も多いと思いますしね。多分これは報道されないまま終わっていくんだろうなと思います。ただそれは僕はちょっと間違ってると思いますので、特にこの亡くなったこのタイミングだからこそ あえてこの正義さんのね、あのこういう非常に問題がある極めて重大な、まあまあ、悪気はなかったと思いますんでね、まあ、失策ミスというふうに言っておきますけれども、うん、これはあのもう永久に伝えていかなければならないことだと僕は思いますね。はい、というのが一つです。はい、そしてもうあの最初に、ね、2つニュースがあるって言って、もう一つの方がですね、これがあの元議員 の安藤博さんですね。この方があの不倫報道の相手と M1 に出るっていうことで今ヤフートップに出ております。はい、あのまあ、この不倫報道っていうのが何年か前、1、2年前だったかな、ちょっと時期忘れましたけど、あの元衆議院議員の安藤博さんっていうね、この方はあの非常にあの信頼できる方ということで、僕もですね、あのメルマガでもう何度も何度もあの取り上げている方ですね。でこの安藤さんが不倫報道の相手っていうふうにね、あの今記事でも出てるんですけれども、要は不倫相手じゃないんですよ。わかります？不倫報道の相手っていうのはどういうことかっていうと、その報道自体が実は間違っていて、で安藤さんも不倫、その人と不倫しているわけでは全くないっていう、もう要は事実無根です。で事実無根にもかかわらずそういう報道が出てしまったことで、まあ、あの結局安藤さんは、まあ、議員辞職に、それが一番の理由かな、ちょっと正確な理由はっきりわからないですけど、まあ、とにかくその後しばらくしてから議員は辞められたんですね。でその不倫報道があった相手と M1 に出ると、 M1 ってあのお笑いの M1 ですよ、 M1 グランプリにコンビで出るというニュースがあの今日の夕方ねあって、で僕これ見た瞬間にね、あのあこれまず元議員が不倫報道相手と M1 にっていうこのタイトルを見た瞬間に、あこれ絶対安藤さんだろうと、でその安藤さんの意図までね、あのもうすぐ分かりましたね僕は。あのこれね、あの、まあ、報道を見る限り安藤さんはその不倫報道のあって女性とコンビを組んで M1 に出ると、でね多分これヤフコメもね、あのコメント欄あるじゃないですか、あそこももう地獄絵図になってるだろうなと、もうあのカオスになってるだろうなと思ったんですけどね、まあちょっとほとんど見てないですけど、上の方だけちらっとあのざっと見た限り、もう要はその不倫相手と M1 に出るなんてけしからん的なね、そんなの出てるんだろうなと思ったけど、多分そんな感じでしたね。うん、多分あの安藤さんの本当の意図を理解できる人なんて多分ほとんどいないと思います。はい、でじゃあ安藤さんはなんでこんなことをね、不倫報道、事実無根だとはいえ不倫報道があった相手とね M1 なんかに出るのってね、これね、あの僕もう絶対自信がありますけどね、なんでこれをやったか、こういうことをしてるか、はい、それは、その要は安藤さんはそもそも何をずっと議員時代に訴えていたかというと、その緊縮財政の間違い、要は財政破綻論は間違いであるということをずっと、まあ、YouTube なりいろんなメディアで訴え続けてきた人だったんですね。はい、でそれが、YouTube とか、まあ、あるいは他のメディアを使ったとしてもですね、結局その大多数の国民に伝わらないんですよ、マスメディアを通さない限り。要はまあ、今ですね、投票率って大体まあ半分ぐらいじゃないですか。そうすると半数の人は投票にすら行ってないわけですね。でこの人たちの、まあ、あの認識がね、その財政破綻論とかにからそれは間違っていたんだっていうところが変わらないといけないわけですよ。で投票に行ってる人であってもですね、その財政破綻論っていうのをずっと信じてる人は未だに山ほどいるわけですね。でそれが違うっていうことをもう知ってる人は当たり前に知ってるんだけれども、ただ、まあ、YouTube で配信しようが、どっかの、ね、記事で取り上げられようが、 全体の割合からしたら本当にごくごく一部の人でしかないわけですね。となるとその財政、日本が衰退しているその根本原因である、その財政破綻のある緊縮財政であるっていうことをちゃんと伝えるためにはもうマスコミを通すしかないんですよ。ところがマスコミはそこを絶対取り上げようとしないわけですね。一部 の地方の番組とかぐらいであって、本当のゴールデンの番組とかでちゃんとマスコミが財政破綻は間違ってて、ね、で緊縮財政は間違っているんだということをちゃんと伝えればいいって、これ僕何年か前にメルマガでも書いたんですけどね。けどそれはマスコミやろうとしないので、であればこういう例えば M1 みたいなところで出たりしたらですね、その一般のそういう例えば政治とかに普段興味がない人も食いついてね、ある程度こう自分自身の主張が広まっていく可能性があるという考えですよね。うん、要はそのエンタメとかじゃないとマスに広まらないんですよ。多くの一般大衆、一般国民というんですか、要は政治とか経済に、あんまり興味ないやってね、いう人たちが半数以上いるわけですから、その人たちにもちゃんと、ね、今自分日本がどういう状況になっているかっていう事実が伝わらないといけないわけですけど、どうしてもね、YouTube とかでは限られた層にしか伝わらないわけですよね。うん、ところがこれを M1 に出ることで一気にそれまで興味なかった人も安藤さんに注目しますよね。でその何割か、あるいは何パーセントかもしれませんけれども、その何パーかの人が安藤さんの YouTube チャンネルとかに行けばですね、あ、この人不倫報道とかでね、何かされてたけれども、で M1 出てね、面白いか面白くなかったかはその時の安藤さんの、腕次第ですけれども、そっから安藤さんの主張っていうのが少なからずですね、今まで伝わらなかった層に伝わるわけじゃないですか。うまくいけばものすごく多くの人が彼の、主張にね行き着く可能性は高いわけですよ。こういう M1 とかで取り上げられたらですけどね、もう彼が M1 に出た理由はそれだけだろうと僕は思います。はい、で現にですね、安藤さんのこのコンビ名なんですけれども、赤字黒字っていうコンビ名なんですね。はい、もうこれ前から僕のメルマガ読んでくださってる方なら、ああそういうことだってね、もうこのコンビ名だけで意図が分かるようになってると思います。はい、つまり政府の赤字は国民の黒字なんですよね。はい、結局この認識がなかったから財政破綻論で騙されてしまったっていうね、さっき の竹村さんじゃないですけれども、政府の赤字っていうのは国民の黒字なんですよ。逆に国民が赤字、税金で取られた国民が赤字になると、税金を取った政府側は黒字になるということで、だから政府は赤字にならなければならないんですね。ここの認識が、ほとんどの国民が気づかなかったせいで日本は衰退したんです。はい、重要なことなんでもう一回言いますよ。赤字と黒字、政府の赤字が国民の黒字っていうこの事実を理解し、国民が理解しなかったせいで日本が衰退したんです。究極突き詰めていくと、だからこの事実を広めないといけないということを安藤さんは理解していて、だから M1 に出た。はい、これまでもメディアでずっと、ね、主張されてきましたけれども、 M1 というマスにアプローチしやすいところに出るためにこの不倫相手という、ね、コンビを組むというインパクトのあることをされたっていうことだと。はい、それで間違いないでしょうね。はい、ただそんな、ね、安藤さんの、ある種志のようなものを、ね、理解できる人はほとんどいないと思うんで、ヤフコメとかね、いろんなところでバッシング受けるでしょうけれども、それも当然織り込み済みだろうと思います。はい、ということでね、はい、長くなりましたけれども、竹村正義さんのねこの訃報、なんていうかな、一時代を築いたというとちょっとあれですけれども、一応滋賀県知事もやった方でね、知ってる人は知ってる非常に有名な政治家さんでしたけれども、95年の財政危機宣言というもう本当に完全に間違った緊縮財政の発端となった、あまりにも罪深い宣言をした、政治家さんの訃報だったけど、それがその事実自体が全然報道されない、はい、ということと、この安藤さんのね不倫相手と M1 に出ることでですね、そのいわばその竹村さんが広げてしまった緊縮財政をその沈下させるためにですね、はい、終わらせるために奮闘されている、同じく元この衆議院議員のこの安藤さんが頑張って不倫相手と M1 に出ているというね、そういうつながりがある話だなっていうことで、ご紹介しました。はい、そういうことなんで、 まあ、日本のねこの衰退原因は緊縮財政であり、ね、財政破綻なんだということをねこの2つのニュースでね改めて、考えていただければなと思いますね。はい、では今回は以上になります。ありがとうございました。